山中さん、映画のご紹介してよ、セクターの監視さんに。
AC18 点もありました
ね。そうなの、考えられないな。ちょっと映画のご紹介を。
今ですね、横川っていう映画をやっておりまして、その横川の記者会見の時にちょっと出てるんですけど、
映画に出演者です、俳優さんです、
う
ん、
横川の予告にも出てますので、ネットでも見えますので、今回は大変非常に素晴らしい監督なんですけど、リンゴ の木村さんの映画も撮ったので非常に素晴らしい監督。
悪徳経営者で出てくるんだよな。悪徳経営者役で。
横川という生田斗真主演をやってまして、ちょうど今描かれてる東方系でやっておりますけど、ぜひよろしくお願いします。
サインされる方はぜひね。
な、殺されはしないけど追放される。消えてしまう悪徳経営者。
じゃあ最後の、皆さん、お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
中小零細企業研究会でこれだけもし仮に毎回集まっていただけると大変、楽しいなというふうに思っておりますけれども、さっき佐藤先生が言われた、これ私これやってみましたら、この RC が立ったらですね、あとはこのようなグラフに行きました。たまたまですけど、でこういうようなですね、実際に心理学を使ったような分析、交流分析と言われたようなものだとか、いろんなことを教えていただいて、それを職場に生かしていこうと、こういうふうな活動もやってます。で、NSP 自体ですね、いろんな分科会があるんですけども、何でもできるのはこの中小零細企業研究会なんだろうなと私は思ってるんですね。その中で心の問題や、ちょっと午前中お話しいただいた安倍さんの、ワークライフハピネス的な話というような形を、2本立ててやってきました。で、そういうもののきっかけとしてですね、私と、藤原先生のちょっとお付き合いの部分をお話しすると、私30歳ぐらいの時にですね、船井ワールドというちょっとそういう、イベントがありました。そこに何だか知らないですけど行ったんですね。そしたら藤原先生が、その時当時ですよ、船井先生がこれからの経済は藤原直哉さんに聞いてくださいっていうふうに言われて、そこから私30から約10年ぐらい先生の出された書籍等々を拝見いたしました。40歳になりますと、たまたまリーダーシップの、研修ということが、とあるそのシステム会社が企画したものがありましてですね、そこの1期生で、参加させていただいて、入ったんです。で、そうしましてですね、大体1期生とか2期生とかになるよっていうと、大体1期生やったらそれで終わっちゃうんですよね。それが私どうも寂しいっていうか、こうあれだなと思いましてですね、ちょうどこう休憩時間中に、これなんか続けてきませんかっていうことで、申し遅れましたけど、私税理士をやっておりましてですね、会計事務所という世界のリーダーシップの研修だったんですね。で、そんなことで、いいですねと。じゃあいろんな地域から来てるから、各地域の事務所訪問みたいな形でコミュニケーションを深めていきましょうというような形でやりました。で、ですので私が先生と実際触れ合ってリーダーシップを教えていただいてからちょうど干支が一周したぐらいの長さでございます。では理事ということで、再命を受けておりますけども、一番年下の理事でございまして、この NSP ですね、ちょうど今年で50人になります。安倍さんと同い年なんですね。で、日頃彼ともいろんな話をして、やっぱり藤原先生の素晴らしいその先見性の部分だとか、これからのですね、この国の形作りだとか、そういうことに対して、すごく共鳴をしているわけでございまして、本当に、干支が一周し、なおかつこの NSP がだんだんこう広がっていくと。今日さっき藤原先生に、ネットで日本再生って調べたらですね、一番初めが政府のですね、官邸の日本再生プログラムなんですね。2番目がここなんですよ。 ヤフーですけど、見てください皆さん。3番目自民党なんですね。ですから自民党政府官邸が一番上にあって、うちらの団体が2番目に出てきて3番目に自民党でございますので、あともうちょっとで1番目なんじゃないかというふうに横型でですね伸ばしていけばと思っております。今日はあの昼の時間帯にですね、あの7月4日のチラシを配らせていただきましたけど、どうですか皆さん、もし、この場ででもですね行けるよっていう人はなんか手挙げていただけ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、もう一人あのお友達と一緒に参加していただけるとですね大変助かりましてですね、
Google トップで、
お、 Google はトップと、与田さんから素晴らしいお知らせいただきまして、グッドインフォメーションでありがとうございます。まあ、そんなようなことで、やっぱり、本当だって言ってますから大丈夫なんですけども、はい、で、あの私の一つの座右の銘がですね、まあ、継続は力なりという部分でございます。まあ、税理試験も結構試験かかった方です。受験生活がですね、なんと落ちたのかなとかね、5科目受かんなきゃいけないんで、まあ、そういうような年もありまして、で、まあ、実務をやって時27歳ぐらいの時にバブルが崩壊して、その頃を知ってます。で、私縁があって30超えてから山王大学の大学院の方に行って経営情報学という、そこで経営という部分の学問をですね習ったり、まあ人の問題ですね、ヒューマンリソースマネジメント、人的資源管理とか、まあ大体あんま税理士さんは知らないんですよ。正面付けとですね、あの決算書の作ることはよく知ってるんですけど、人の問題分からない分かんないとかね、そういう方多いんですけど、私はまあ結構いろんなことをその間で勉強させていただきました。で、あの私の母が税理士でございまして、まだ82になりますけども、やっております。で、現役でやっております。で、あの当時やはり婦人税理士というか、まあ、女性の税理士の草分けになると思います。で、あの、まあ、大学もですね、これも面白いんですけども、明治大学に、在籍をさせていただいたわけなんですけども、私は母ですね。当時あのうちのおじいさんが佐賀県唐津の出身でございました。まあ、大隈重信公が郷里の英雄ということで、まあ、そちらの方に行かれたというか、じいさんは行ったんですけども、まあ、女と男に教育の噂はなかということで、まあ、うちの母に明治大学に進学したと。で、当時やはり1学年で女性は2人、さっき宇治原先生が18歳から選挙権持てるというのは非常に大きなポイントだというのをお話になりましたけど、やはり女性がどんどんどんどんこう社会進出してくるという部分においては、これからはこの NSP 自体も女性の方を増やしていかなきゃいけないというふうに私も思っております。で、今いろんなところに働きをかけをしてですね、7月4日にぜひ集まっていただこうと。そこには人見るみさんというですね、結構あの女性には人気のある、まあ、その時はパネルディスカッションやるんで、コーディネーター役をやっていただいたり、パネラーになっていただいたりするんですけども、女性の方にも参加しても、楽しめるというふうに思っております。で、私あの藤原先生とお会いまして、それから、まあ、インターネットラジオというのをですね、もう6年になりますけども、先生と毎月1回、お話ししておりますので、誰でも聞けますので、ぜひ一度聞いてみてください。まあ、そういう6年ぐらい前からそれインターネットのラジオをいたしました。で、今ですね思ったんですけども、数えたら私今 10、役職がございましてね、まあ、ただ楽しいは楽しいんですよ、10あるんですけど、まあ、一つは税理士というそういう家業をやっております。それから、もう一つは大学でですね、講師をしております。で、まあ、非常勤の講師です。で、これは大学生、要するに23年生、4年生が対象ですから、20歳以上の子たちと、まあ、距離感というものを掴もうと思って7年目に入りました。あとですね、今租税教育といって、小学校、中学校、高等学校、そういうところにですね、まあ、税金って何なの、まあ、私は正直いろんな思いはあるんですけど、一応まあマニュアルがあるんで、それを楽しく教えると、まあ使われ方が問題だと思うんですよね。集め方というよりは使われ方ですから、まあいろんな税目があると、所得税がある、法人税がある、相続税がある、酒税がある、タバコを吸いの方いらっしゃいます？結構納税者ですよ結構な納税者ですよ。今もうタバコに入ってる税金 お酒もそうです。ですからなんかもう税金というのはゆりかごから墓場までですから、取られるなら取られるで、やっぱり大いにこの国を変えていくために皆さんと一緒にやっていきたいなというふうな思いで参加をしております。そういう部分ではですね、ある意味、白川さんもそうなんですけど、墨田区っていうのが本店が小田原に初めあったんですけど、そこから墨田区に移行してきました。まあ、私が理事として、まあ、一つのお務めをしただろうなと思うのは、認定 NPO を取るための努力をいたしました。で、認定 NPO は今この団体です。ですので寄付を我が団体にしていただきますと税額控除、ね、確定申告等でできます。ですのでそういう運動もこれからしていかなきゃいけないという部分でございます。ですので、まあ、この認定 NPO、まあ、いろいろうるさい部分もありましてね、まあ、大変なんですけども、まあ、ボランティアの方に手伝っていただいたり、事務局も今回、藤川さんに、ね、また入っていただいて増員したりして、どんどんどんどん皆さんで、やっていくという形に、今やっております。まあ、墨田区にせっかく来たんだからということで、白川さんとの、また白川さんも中小零細企業研究会に来ていただいてましてですね、まあ、どういう思いで、この NPO をやっているのかということを、お話しいただいて、まあ、ちょうど藤原先生が一番話せばよかったんですけども、まあ、先生のお仕事のご事情もあるんで、私が、まあ、一応代弁というかですね、多分まだ誰も見てないじゃないかなと思われるですね、ここにビデオがありますので、これをビデオをですね見ていただいて、まあ、少し参考にしていただければなというふうに思っております。インタビューは白川さん。
自分の第1回の労働白書を出された、人事の大会である薄田清先生のお付き合いがございまして、第1回目の労働白書を作った時に GHQ が、要するに2つのことを作ったんだけど、今後の日本はこっち側だけでいいっていう話なんです、ね、こっち側だけっていうのは市場経済なんですね。でもう一つ薄田先生が作ったのは人材社会学というのを作った。人材社会学というのは人材というのを真ん中に置いて、市場経済はこっち側に行くんですけど、こっち側は人材社会学だ。それはね、地域があり、家庭があり、福祉がありっていう社会というものがあるということを人材の人たちを育てていかないと、実は国とか地域がダメになるということを GHQ 出したらボツになっています。これを今から十数年前に発表されました。やはりこれだけは言っておきたいっていう人が増えてきたんですね。新しい時代になりました。そういう意味でやっぱりこう若い人も参画しなきゃいけない。参画する中でどうしたらいいかわからない、まあ、一番は年金問題かもしれませんけども、どうでしょうか、まあ、これから年金が今65ですけども67になったり70になったりするかもしれません。私は個人的には68から72ぐらいまでが健康で文化的に過ごせる時代だと思います。そこにハッピネスに持っていくためにはどうでしょうかね。まあ、少し若い人もですね、貯金だけじゃない、将来不安だけじゃない、勉強していただく、そういう中で我々はこういうイランを作ったりして、まあ、お互い止まるんじゃなくて、本当にみんなが分かるようなことをやっていこうという企画をしています。これはまあ税理士という立場を超えた私の社会に対する関心ということで進めて約1年半としました。まあ、当然住みなくとも2人は私があるわけですので、まあ、生のお話もさせたい機会があればぜひとも皆さんとお話したいと思いますし、ね、日本は頑張るということをしなかったらダメですよ。なんか元気がない、そういう意味の中で、まあ、少なくとも私も住みなくというこの課題で一緒にできたらというふうに思います。
編集は全部白川さんグループがおやりになってるんで、私はね、対応しただけでございます。素晴らしいビデオを作って、まあ、こんな思いでNSP 日本再生に関わってるということをまず皆様に私の気持ちをお伝えしたいというふうに思っております。でレジュメのようなものを1枚皆様にお配りしてあるんですけども、さっき安倍さんも話をしておりましたけど、基本的には中小零細企業研究会ではワークライフハピネス分科会と心助っ人分科会というのをですね、思いを一つにして活動してますと。まあ、さらに場の提供という観点から NSP の本店所在地である東京都墨田区に対して関係を深めていく展開も実施し、地域の方々や NPO のと意見交換なども積極的に行っていこうと思っています。まあ、そういう意味では今日美国優さんあるいは墨田区の方々と一堂に会してですね、勉強会を拡大な勉強会ができたというのは、まあ、一つの思いが実現したのかなと。まあ、これをもう少しもっと大きな輪にしていかなければいけないと思っております。心助っ人隊の分科会につきましては、先ほど佐藤幹事、重則幹事さんの方がお話しいただいたように、これからメンタルヘルスに関する50名以上の職場はいろんなチェックとかですね、診断というものが義務化になっていくわけですね。ただ50人を超えないところに関しては、まあ、放置されると言いますか、まあ、そこの方が問題があるんじゃないかということで、やっぱりじゃあ誰がって言っても国もやってくれませんし、誰もやってくれない、自殺者が減ったというけど、まあ、多分藤原先生といろいろな話すると統計をちょっといじれば減るんですね。ですから24時間以内に亡くならない方をどうするとかこうするとかで交通事故も減ったと聞きますし、そういう部分の定義っていうのを変えてしまえば全部比較なんかできないわけで、そういう部分におきましてはですね、まあ、その市場経済の 株式相場もですね600兆を超えたなんて言ってますけど、そんなあの昔のバブル期とですね比較したって全く比較にならないものを日経新聞では堂々と書いてるわけですよね。そうすると我々は勝手に、まあ、一つ分かんないところを、あ、相当経済は今いいのかなと思っちゃう。逆に言うと自殺者が少なくなったらもうそういう人は関係ないのかなと思っちゃう。全くそうじゃないんだというような感じをしております。それはみんな関心を持っていかなきゃいけないし、関心を持つためにはまあ、地域少なくとも地域単位という部分を充実していかなきゃいけないということで、先生って呼ばないでくださいというふうに言われちゃったんですけども、まあ、佐藤幹事の方ですね、ここの部分については座学を持って教えていただいてですね、やはり聞ける人、という人を身近に、作るということで、まあ、アドラーの心理学だとか、あるいは今やりました、エコグラムだとか、あるいはそのエニアグラムだとか、まあ、こんなこともやってきました。ただ我々はこれは納得しておりませんで、 NSP ならではのコンテンツといいますか、 NSP なりのですねものを作っていきたいということは、一つの目標として掲げております。それからワークライフハピネス分科会という部分につきましては、まあ、これはあの結構気軽に使える分科会でございまして、先ほどディズニーランドに行ったとか、あるいは木内酒造さんというですね、水戸にあります造り酒屋さんに行くとか、あるいは、下にあります印南製作所さん、工場、ここにも見学に行って、まあ、今日はあの実は会員の久田さんって方来れる予定だったんですけど、創立記念日、会社の創立記念日で、確か旅行をバス旅行を行かれているということで、まあ、7月4日にはいらっしゃると言ってましたけども、まあ、こちらの部分もですね、見せていただいて、要するにそのものすごく、発達したいわゆるキャドカムの世界のですね5次元とかいうものを目の前で見ることによって、我々全く今度人がいらなくなっていく世界とどう付き合っていくのかということも、まあ、逆に勉強になって、またそれをベースにですね、またただ逆に言っても足んないものがあるっていうんですよ。それはやはり朝礼をやろうが何をやろうがうまくいかない、やっぱり人の問題だということでですね、なかなかあのだからやはり台湾でしたっけ、昼寝する文化がある
台湾
みたいにやった方がいいんじゃないかとかね、それからやはり、まあ、社員食堂なんて大げさなところはないにしても、まあ、社長なり代表者を中心にみんなで弁当を食べるとかですね、なんかそんなことやっていかないとなかなかこううまい形にはできないよねというような話をいただいたり、あるいはあの今日墨田区でご出席の方からもこんなこといいんじゃないのっていう話もいただいたりも過去いたしました。まあ、そういう意味におきまして、これからはこの2つは続けていくわけでございますけども、まあ、裏側にですね、書かせていただいてます、まあ、いずれにしたってこの国の屋台骨はですね、まあ、99% が中小零細企業、まあ、全てがと言っていいぐらいだと思うんですよ。でこのどうもですね、2年ぐらいで変わりそうだっていうことをこの間聞いたのがあるんです。で皆さんにぜひお聞きしたいんですけど、宗教法人ってどのぐらいあると思います？数ちょっと脱がしていただきます。どうですか？1万。はい、そうなんです。喫茶店の数と同じなんです。そこは税金払ってません。はい、それから両国っていうのは日本相撲協会があります。そこは公益社団、公益財団ですか、なりました。まあ、ちょっと親方問題で揉めましたけど、取れました。あそこですね、プロレスもやってるんですよね。プロレスは株式会社、新日本プロレスとかありますよね。あそこは株式会社ですから税金払ってます。日本相撲協会はほとんど払ってません。というように公益法人、公共法人、それから学校法人、さらには宗教法人、そういうあと農協、漁協、それから信用組合、そういうところも含めてですね、税金を払ってないところが実はたくさんあるんですよ。だからこれ以上その納税者をいじめるんじゃなくて、 もっとそのかけるところを広げていかなきゃいけないっていうことが、まあ、この国の本当の一つの、ことだと思うんです。それを皆さん知らないんですよ。大学生に教えるとそんなことはないって言うんですけどそんなことはないって言って、それが本当なんだよって言うと、えぇ、ー、って言うんですよね。まあ、そんなような状況でございまして、まあ、ですのでやはり知らないっていうことと知ってることでは考え方も違うから、やっぱりいろんなことを皆さんと討議していかなきゃいけないんじゃないかと。そうするとそのやはりその中小零細企業研究会っていうのは、まあ、いかに日本の中小企業を元気にして日本再生につなげるかというのが鍵だと思ってますので、まあ今後はですね、各界の冒頭に私が中小零細企業の話題というものを一つ取り上げてですね、それを皆さんとシェアをしていきたいと思ってます。で、今まで通りにワークライフハピネスの研究会と心問題の研究を引き続き行いながら、3ヶ月に1回はですね、私が実際に講師となるか、あるいは私の知り合いに来ていただいて、下記のような問題をテーマにしていきたいと思っているんです。これは皆さんからお話を聞くんで、その問題やっぱりやらなきゃいけんかなと思ってですね、やはり中小零細企業版のですね、利益の出し方の考察ということをしていきたいなと。から2つ目として、まあ、中小零細企業版のライフプランの考え方、まあ、実際に厳格に言うとすごいライフプランあるんですね。でも NSP の中には理事で小川修さんって方いらっしゃいますけど、起業をですねされました。確か Facebook を見ると22日がお誕生日ということでございます。来週の月曜日だなと思ってですね、まあ本当に、まあ、お年は私はこの場では言いませんけどもやっぱりこれからが周さんにとっては青春なんだろうなというふうに思っております。まあ、そういうふうに実はどんどんどんどんライフプラン変わっていくんですよね。なんか60になったら何々しなきゃいけない、65になったらもう引退だとかね、70になったらどうのこうのって、そうはならないと思うんですよ。ですからそこからどういうふうにしていくのかということを、皆さんと一緒に考えたいということなんです。それからこれも要望が多い話でして、助成金補助金の活用どうやったら取れるんだと。まあ、大企業は取れるんですよ。でもやはり中小零細でも何かしらとアタックすれば取れるものもあるんで、まあ、そういうこともですね、なんとなくではなく一つテーマとしていきたいなと。同じようなことですけど、キャッシュフローという考え方があります。やはりどうしても資金繰りというものが、私も税理士という家業をやっていますと 8% に上がってみんな苦しいですね。本当に消費税を支払うというのが預かり金じゃなくて資金繰りに入っちゃってますから苦しいです。安倍さんが言ってたように、安倍内閣が倒れたらその後は銀行は回収しに来るんじゃないかなというぐらいな気持ちもしますので、本当に藤原先生のおっしゃることは、怖い話というよりは前向きに理解をしていろいろ確認をしていかなければいけないという時代がもう本当に目の前に来てるんだろうなと思っています。まあ、そんなようなこと、それから改正税法といいますか、まあ、税法って変わるんですね。本当に変わるんです。びっくりするぐらい変わるんです。今はですね、財務省よりも経済産業省の方が力が強くて、経済産業省が取り入れた政策を財務省が飲んでいるという状況です。ただやはりその先ほども藤原先生のお話であったように、増税したお金をみんな使っちゃってるんで、本当にそのまた8が10になるかというとどうなるのかなと思いますし、これもこの間政策勉強会、山口先生のですね、二階派の自民党の、今いらっしゃる山口総先生の部分に私も出席いたしましたけども、やはり本当にこれからいろんなものが外交も含めて変わっていくだと思うんです。で、税法というのもですね、やはり国際的なものというのは結構入ってましてね、まあ、それと日本独自のものもあると、まあ、ここはなるべく分かりやすく、詳細に解説していこうと。ここを私のまあ一つの持ち場とさせていただいて、ワークライフハピネスと佐藤幹事の心助っ人を交えて、まあ、3ヶ月に1回ぐらいずつこう回していこうというふうに今考えております。実は佐藤幹事にはまだ言ってないんですけど、よろしいでしょうか。 理事会は実は来週の月曜日にまだ言ってないんで、すみません、ここでご承認いただければ。まあ、いろんな分科会あるんですけど、定期的に本当に毎月やってる研究会でございます、我々は。まあ、確かに汗を流すっていう意味でですね、畑に行くっていうのもいいでしょうし、それから他のいろんなイベントですね、人気あるのはあちらにいらっしゃる山中さんのやっぱりいろんなところをですね、食と文化といいますか、いろんなことをやられている部分でかなり人気ありますけども、まあ本当に中小零細企業をどういうふうにね元気にするかということも、まあ、なんかこう合流しながらでもやっていきたいというふうな希望を持ってます。で、まあ、そのリクエストがあった項目の中で、まあ、できそうなものを、まあ、本当にすごいことを言うんですよね。リクエストはそれはちょっとできないなというのはここで外してますけども、その一方的な話じゃなくて、その延長線上にある事柄とか、まあ、その根底に何を持っているかっていうのをなんかゼミ形式で皆さんと一緒に考えていきたいっていうのをやりたいんですよ。先ほど言ったこの5つの項目をこうですああですっていう話をして座学で聞いてもらうんじゃなくて、多分これはこの裏側にはこんなことを隠されてますよとか、あるいはこの延長線上にはこんなことじゃないですかということも提案しながら皆さんと意見交換していきたいというようなことでございます。まあ、さらに、ワイガヤ、まあ、これはもう本当に、ワイガヤっていうのを飲み会って書いた方がよかったのかなと思ったんですけど、もう取り入れてまいりますので、ぜひともですね、皆様のご積極的な参加を切にですね、希望いたしまして、私はレジュメでは5時までっていうふうに書いてあったんですけど、Facebook 見ると4時半までって書いてあったんで、まあ、どっちが正しいのかなって分からなかった。そうすると大体4時40分か4時45分に終わればいいのかなと、まあ、早く汗を流したいとかね、いろんなお気持ちもあるでしょうから、私はこんなような形で、研究会を、まあ、担当理事としてですね進めておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。